番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市と笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。ここで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は歯科プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはすみれと
かなと
ゆうとです。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っています。
はい、よくできました。
危なかった途中。
今までは夏休み期間かな、ちょっと対面でね、実際のラジオの収録行ってやらせてもらえてたんやけど、うん、やっぱちょっとどうしてもね、もうそろそろ討論会やら忙しくなってきて、うん、なかなか現場に行くことも難しくなってきたから、今回からまたラジオ収録って形でズーム収録で行ってますと。
はい、
で最近はもう結構ゼミがまた忙しくなってきて、ゼミってある中でもちょっとね、息抜きできることあったよな、
うんうん、
最近はね、2回3回4回合同でゼミ合宿行くことできて、どこ行ったんやっけ？
香川県と岡山県。
そう、
岡山県に
クイズ出されてるかなちゃん
覚えてるかなと思って
香川県と岡山県に行ってきました。
そうやな、うん、何気に2回3回4回が全員集まることってなかったことない？
確かに、
初めて
バーベキュー、
バーベキュー、
2回目
か、2回目、
そ
っかそっか、
久しぶりにみんなで集まってワイワイしましたね、
したね、うん、結構面白かったね
楽しかったな、あれやな、初めての合宿やな、コロナで全然できてなかったから。
そっか、3回生からすると初めてか。
でも4回生も
そう、そうか、
で2回生もそうやから、
全員初めての。
へえ、そっかそっか。じゃあもうなんか深尾ゼミとしてはめっちゃ久しぶりみたいな感じでやった、うんうん、そっか。
先生めっちゃワクワクしとったよな。
してた
LINE でね、楽しみにしてますって、
めっちゃ可愛かった
ちょっとどの学生よりも先生が一番楽しみにしてる感がすごかった。
間違いない、間違いない。
でな、あの合宿班とかがいっぱい準備とかしてくれて、カンタ、セータ、初音かな、主にこの3人手伝ってくれて、やってくれて、でいろんなことやったな、
うん、
で例えば何やった？あのゼミ劇か。
あ、それはもう
ゼミ劇は面白かったな、
うん、
毎年恒例の深尾ゼミナールの
2回生が3チームに分かれて、それぞれお題に沿った劇を作って、合宿の2日目の夜に発表するっていうので、うんうんうん、私らも去年やったよな、うん、
やったね懐かしい。
みんな違うチーム？
いや、
あ、ここ一緒？
ゆうととかなが一緒で、
なんやっけ、未来の恋愛みたいな。
そう、え、なんか100年後の何々っていう話やって、
あ、そうや、そうや、そうや、
うちは飲み会やって、
あ、そうや、そうや、
恋愛、
恋愛
やね、
そうやな、恋愛やった。
いや、去年も面白かったけどな。
いや、けど今年
癖が強かったね。
な、
今年の2回ですよ、おもろいわ
、うん、すごい、振り切り具合がすごい、
すごかった
、うん、なんかこの子こんなに、何やろ、あの違うキャラも演じれるんやっていう。
わかるわかるわかる。
イメージと違う、
うんうんうん、
一見落ち着いてちょっと物静かな子に見えて、実際に劇出たらめちゃくちゃ
そう
ちゃんとな、うん、逆に
や
りきったから
すごいよな、
ほんまにすごかったな。
でその中でもね、すみれさんはもう、
もう
役果たしての、
サポートでね、3回生が 6人くらい、
うんうん、
2回戦の劇に入るんですけど、
すみれさんはそのサポートメンバーの一人で、すごい大役を
大役やったの、
大役を務めてたんですけど、
すみれさんいつ出るんかなと思って大役って言ってたからずっと待っててなかなか出てこんなって思ったら、
そう、照明と音響と途中ナレーションしてて、うんうん、ほんまになんか録音が多い劇やったから、
うんうんうん、
もう全部やって、うん、でもパチパチ証明して、うんうん、マジいっちゃ忙しかったかも。
本当に3つの劇の中で一番なんか証明とかなんかそういうのが多くて、これスミレやったみたいな思いながら
めちゃくちゃ忙しかった。
後からスミレがやったって聞いて、スミレ結構大変なやつやってたんやなって
裏方でちょっと頑張りました。
ね、それのおかげもあってな、2回生はもう劇に演じて、逆演じてな、
そうそうそう
そう、楽しそうにやってた、
うん、
よかったね。
でその中でもやっぱもともとのキャラがついてる筋肉キャラやったり、
あこれはだいぶ
やっぱ濃かったな、
うん、濃かった、あれは濃かった、
その中の印象残ってるもん、
うん、すごい残ってる。
でもすごいちゃんと物語が、
うんうんうん、
なんか
構成がね、しっかりしてた、
しっかりしてた、
うん、全部がつながってた、違いそうなものがちゃんとお題にあって、
うんうんうん、
沿ってちゃんと使えてて、めっちゃ考えられてるな
って
、
うんうん、すごかったよな、クオリティめちゃめちゃ高かったよ な、うん、
たな。俺らは10月かな、11月らへん、
うん、遅かった、
そう、結構発表遅かったけど、2回生は決まったのが6月後半とかで、確か
2ヶ月くらい、
うん、
少ない時間の中でクオリティ高かって、うん、すごかったなっていうのは、うん、
すごいやな、
すごかった、楽しかった、うん、めちゃめちゃ
見たって楽しかったもんな、
ね、
来年も楽しみですね、
来年も楽しみやな
未来の2回生楽しみにするわでそんなコーナーってな、でも2回生といろいろ運動会とかもあったりして、
うんうんうんうん、
ちょっとは仲良くなれたんじゃないですか。
うん、喋ったことない子も、
そうそう、
初めて喋ったり、
なんかちょっと一人くらい誰が、あ、こういうこと喋ったとかさ。
あ、でもあの晩ご飯の時に9時で席決めたから、
うん、ああそう
や、誰となるか分からへんくて、で1日目の夜がななかちゃんと隣やって、
うんうん、
まあ、元から劇で一緒やったけど、なんかすごいあの2人やったから、2人ペアくらいやったからめっちゃ喋った、
うん、あそう、
そういっぱい話してくれて、
あ結構2回生からも喋ってくれる、
うんうん、それをもう2回生が結構グイグイでな、
うん、えそう、
すごいな、
うん、楽しかった。
パナは
私はその晩ご飯の時は2回生と一緒の机になるってことがなかったんやけど、
うん、あ、そうなん
だ、そうそうそう、でもなんか私本当にバーベキューの時に2回生と全然喋ってなくて、
うん、
後輩に接するのが苦手すぎて本当に喋ってなくて、うん、でも合宿で頑張ろうと思って、
うん、
で割と合宿ではちょっといろんな人と話せたから、うん、だいぶ進歩、
めっちゃ頑張った、
そう頑張った頑張った、私なりに頑張った。
なんかな、2日目かどっかの夜の時に余興があってね、
うんうん、
でその時も俺かなと同じ班で、なんかチーム人見知りやったかなでやってたんやけど、その時にそうか、あれ4回生か、
うん、
4回生とも仲良くなったりもともと仲いいんやけど、なんかその中でもかなとかやと、はい、あのちーちゃんっていうちいろさんがアイドル好きやったりして、そこでちょっと
盛り上がった、
ちょっと盛り上がったり、
なんか結構2回生4回生を3グループ織り交ぜてなんかグループで何かやるみたいなこと多くて、結構喋る機会も多かったなっていうのが今回、
せやな、
これからねまたね、なんかあったらご飯行けたりしたらいいなっていう感じ、
うん、確かに。
ほんで俺はその中でも、うん、岡田とちょっと今回の合宿でさらに仲良くなった。
お家がね、
ちょっとお家も近いってこともあってで岡田っていう 後輩がいるんですけど、昨日朝つえびが9月の20日で誕生日が9月19日のお方がいて、でその後一人暮らしで、うん、でまあ、ずっとぼっちで過ごしてたと。せっかくの20歳の誕生日、
セクセン20歳か、
そう20歳結構大事じゃない、
めちゃめちゃ大事
やね、大事や、
20歳は大事。
それで俺も20歳の時あの友達と一緒に祝えてもらえなくて一人で単発バイトして過ごしたんよ。
あ、そうや、
そうなんよ、一人で単発バイト過ごして結構寂しかったよ。それは
寂しい
寂しいやろ、
うん、
だから一応その日の誕生日だ19日の0時何分には一応誕生日おめでとうっていうメッセージを送った。
すごい、
送った、
めちゃめちゃええ先輩や、
送ったんやけど、で一日ぼーっと過ごしてて夜になって、うん、お岡田一人やな、うん、そういえば二十歳かわいそうやなと思って、で岡田がちょうどなんかインスタのストーリーとかにポケモンカードのストーリーあげてあ、ポケモンカード好きなんや、あ、そうやったらなんか買ってあげようかと思って、ポケモンのカードのパック買うて、
すごい、
岡田の家行って、
ちゃんとプレゼントまで、
プレゼントまで、
あのもう包もんないからあの印刷用紙で
ちゃんと包んで
20歳誕生日おめでとうって書いて、
おー、私すごいすごい、めちゃめちゃ嬉しいんちゃう、
初めて人から祝ってもらえた、絶対親とかからはまあ祝ってもらえてるやろ、
男子校やから、
あ、まあ、そうか、
お祝いバンクがないんか
なかったらしくて、こんな気持ち初めて見た、僕の胸筋が動いてます
嬉しいな、そんなに喜んでもらえたら、
しがいがあるよな、
あった、
うん、
あ、いい声入るもったなって思えたな、
よかった、
そういうな、なんかちょっと嬉しいみたいな反応もらえるとこっちもやってよかったなって気持ち
になる。うち、あの合宿であの驚いたことがあって、
うん、
そう、あのうちらの合宿は2泊3日で結構遊び多かったやん、
うん、
で1日目の夜にちょっと中間発表でやってることをお話ししてたけど、
うん、
あの福尾先生のフェイスブックを見たら、
え、見た、
あの数年前まではなんかビチビチになんか夜中もずっと勉強してたみたいな、そういう投稿があって、合宿って本来ちゃんと勉強合宿なんやって
めっちゃ思った
そうな
の、そう、なんか夜中まで議論が白熱してましたみたいな9年前の投稿を言ってて、あっ、ってなった、
そう、びっくりした。
じゃあもしかしたら今年の合宿は甘かった
もしかしたら
甘かった、めちゃくちゃ遊びやった
甘かったかもしれないのか、
楽しかったけど、
まあ
まあ、息抜きなのでこれからうちらは、
そうちょっと今まで一応頑張ってきてはいるはずだからな、
うん、
ちょっとこれから、まあ、もう何9月20日やから11月、
うん、
まあ、あと2ヶ月くらいかな、うん、に向けて頑張らんといかんなっていうな、その気持ちも込めて今回はちょっとお疲れ様かいっていう
っていうことでね、
やったな。
ではそれではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲はサザンオールスターズさんの津波です。毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はサザンオールスターズさんの津波です。さて後半からは、
後半からはちょっとね、そのさっきもお話ししたけど中間発表をして、
うん、
でそこで結構ねちょっと問題点やったり、
うんうんうん、ま
あ、これからちょっと直さないかなっていう点やったり、先輩から意見聞いたりして、
うんうん、
ちょっとやばいなみたいなことが結構あったよな、ね、
でも今年は2回生がめちゃめちゃ意見してくれたって言ってて、
すごかった、
びっくりした、
うん、すごいよな、なんか自分らも去年質問する側やったけど、
うん、
もう何質問していいかわからへん
く
て、先輩たちのやってることがすごすぎて、全然意見できへんかったけど、私の2回生めっちゃ意見してくれて
すごかったよな、うん、なんか物おじしない 人たちがめっちゃ多い、うん、すごい。
あの時自分ら何言ってるか分からなくて全然コメントとかできんかったのに、その発表聞いただけで2回生ついてきて、
めちゃめちゃ
意見をくれたのがもうすごいなっていう思った、
すごい。
でな、その意見元にいざっけな、そのゼミ合宿の何日か後かに魔界合宿ゼミかゼミやって、で話し合いしてたら結構問題で
結構
そのこの間の時の、
結構行き詰まったっていうか問題点めっちゃ出てきて、
まあまず統計っていう難しさに直面しているっていうのが正直なところ、自分らって先輩らとか見ててアンケートしとけばとりあえずそれ元にデータ分析できていけるやろうみたいな、結構安直な考えがあったんやけど、実際自分らの代にやってそれじゃあアンケート元に分析しましょうってなっても、じゃあまずそのアンケートのやり方って何やったり、どうすればその欲しいデータって見つかるのとか、結構初心に帰らないと分かんないことが結構多くて、でそれをちょっと今気づいちゃったよな、
そう学ぶのがなちょっと遅かったよな、
遅かった
気づくんが。
ちょうどここのスミレとユウトが統計班で、この2人が結構統計学んで分析してくれてる役割なんやけど、その統計班からそのアンケート今のままやと分析できへんっていうことを教えてもらって、でアンケート作り直さなあかんけど、でもそのやり方がわからんってなって、どうしようって、
今までずっとアンケートちょこちょこ作ってきてたのに、それがなくなっちゃうんかな、
もしかしたら使えない可能性あるよ。
なんか私そのアンケート普通に作っとる側としては、なんかアンケート作って統計班に任せればなんかもう統計できるもんなんかなって、すんごいなんか楽に考えとったから、すごい実際学んで、なんかその統計についてちょっと教えてくれて、あこんなにも大変なんやと思って、先輩たちはこれをしてきとったんかと思って、
改めて先輩すごいな
って、すごいなって思った、
この統計班の方針っていうか、そのやり方とかをある程度決めないとその次のステップに進めっていう状況になるから、ちょっと今立ち往生してる状況なんよね。だからその他の統計班以外にもこのフィールド決めやったり、その質問項目の改めて確認とかも一旦ストップっていう形になってるし、ちょっと急ぎ足にしないと
結構なみんなめっちゃ焦ってるよな、
焦ってると思う、
アンケートもな1回なんか2回したいけど時間的にも1回しかできひんかもみたいな感じで、
そうだね、
みんなどうするっていう気持ちがめっちゃ大きいよな、今。
とはいえ自分たちがやりたいことは変わらず、その幸福度を上げたい、根幹にあるものは何みたいなものを探りたいっていう気持ちはあるから、まあその時間限られてるけど、その中でじゃあどう効率的にやっていくかっていうのが今後大事になるな。
で今ちょうどこの時間にその討論会の骨組みを作っていくチーム、スケルトンっていうチームの人たちが今後の方針について先生たちと話し合ってくれてて、それがどうなるかによってまた結構変わってくるよな、
確かに、それ結構大事やな。じゃあ今も多分考えてくれてるんかな先生。
どうなんやろ、
ちょっと自分らは今何もできんけど、
そやな
けど
朝に今日しか資格の来てない茜とタンタとタクミも そのスケルトンの方に行ってて今日参加できてなくて、
そう
頑張ってくれてます、
頑張ってくれてる
君のこと
忘れてた。
今日3人でやってたわ。なんで今日3人しかおらんのやろうみたいななってるもん。
確かに
何も言ってなかった。
確かに何も言ってなかった。3人は3人ですごい頑張ってそうそうそうくれてるゼミのために。
そう、あの決してサボってるとかそういうことじゃないから。
めちゃめちゃ頑張ってくれてる。そうそう、うん、そう
まあその結果待ちつつ
やな、やな、
とりあえず全体の方は。
う、うんうんうん。
でそのこれからどんどん忙しくなっていく一方、一方でっていうか忙しくなりつつも鹿はね、鹿プロジェクトでちょっと活動をやっていかないといけなくて、
うんうんうん、
なかなか忙しいよ。
結構大変やんな。
やること多いよな、
うん、最近は鹿の試作品を作ったりして。
そうやね、
うん、
何作ったか言うと
くん。あ、
言うとくん。
なんか鹿側でうちはあのマスクケース作りました。あの通気性とか考えて、
うんうんうん、
え、ミシン、
あ、そう、ミシン使って。
そう、ミシン使えるの。
そう、すごい、
すごい。
なんか私もあの実家帰ってて、で実家にミシンあるからミシン使ってちょっともう一回やってみようと思ってやったんやけど、
う
ん、なんかできへんくて、なんかなんか糸が通らんくて、なんか皮がバッセンか知らんけど、ミシンが、え、そうそうそう、なんか私の家にあるミシンじゃ縫えへんくて諦めました、うんうん、
ちょっとな、なかなか手縫いじゃ難しい。
結果は難しい。
大変やな。
難しい中でカナは何作ったんやっけ。
リップケースで、
うんうんうん、
まあ、ポーチみたいなやつと、あとアップルウォッチのバンド。これはすごいクオリティがあのやばすぎてみんなにめちゃくちゃ笑われたんですけど、
そう、かのちゃん出てきた瞬間もみんな爆笑して。
だって誰か絆創膏って言ってた気がするもん。
なんか、あ、大丈夫。ほんまにあのフェイクレザーの切っただけ、切っただけみたいなバンドで、ね、
ちゃんとあの通す穴開けてるんかなって思ったらマジックでちょんちょんちょんって
書いてるだけ、
書いてるだけ。
あれは面白い、うん、
あれが私の精一杯、精一杯で、
うん、でもな、まあ、
うん、
考えた、
そう、そうね、そう、
何を出したっていうか、
そうそうそう、うん、
で、俺が作ってきて、
そう、
あ、そう、
作ってきて、
作って
今日作ってきて、ちょ、カナには初めて見せるんやけど、
ほんでもう使ってんのよ。
え、使って
ん
あの、
もう使ってる。
小銭入れっていうので作ってみました。
え、すごい。あの
カードも入れれるし、カード仕切りにしたらお札も入れて小銭も分けれるし、結構これいいんじゃないかなって自分で。
え、すごい。
しかもちゃんと手縫いで、
すごい、ちゃんと手縫いで、
ちゃんとここ縫って、ちょっと汚いけど、
めちゃくちゃ縫いにくくない？
縫いにくくはないな。
嘘。え、めっちゃ刺すの難しくない？
あー、確かに。
あー、もう
刺すのは確
かに。あ、2枚か。
2枚。
え、これも2枚重なってるやん。
これ1枚。
え、
これ1枚だけで、
え、ちゃん、ここ塗ってるところは2枚1枚で1枚です。
あ、そういうことか。そういうことね。あ、そうそう、2枚、ね、
そう、すごい、ちょ
っ
と硬い。
裏面から塗ってみました。
もう自分で使ってるの、
うん、
すごいな。
これやっぱ実際自分で作らな、使わな、わからんかなと。
確かに、わからんもんな、
うん、でめちゃめちゃ気に入ってます。
バレながら自分で作ったから気に入ってる。
すごい自然に出てきたもんな、ポケットから。
これもーちゃんのボタンのところとかちゃんとすれればできれば使えるなと思って、うんうんうん、
普通に使えるよな、うん、
これ
それはせめてあの鹿側で作ったやつを。
い
や、
間違いない。
使っていただきたい。
間違いない。
それももちろん
間違いない。100均のフェイクレザーやから。
これはちょっと良くないな。そう
だけど、それがな、鹿側でできたらもっといい、
え、そうそう、
うん、
ものになるよね。
そう、なんか他にも匠とかだと筆箱をやって、
うん、
あ、そう、
作ってくれたり、
マックタイプの筆箱、そう、
あの筆入れみたいな、
うんうんうん、
ポーチ型じゃなくてな、ちょっとちゃんとしまう感じのね、
うんうんうん、
あれいいよね、
結構おしゃれな感じ、うんうん、
あれもなんか使い方ね、いろいろあるろうし、
うんうんうん、
あ、使い、うん、全然いいやつ。
すごいいいよね、う
ん、みんなユニークな商品考えてくれて、
うん、
ここから、まあ、その商品をどうこう使っていくとか、うん、どう切り取っていこうかみたいな、
もうちょっとあの対象の人、
うん、もうちょっと
決めてお客さんのそう
ターゲット層とか考えてやっていこうかなっていう感じで、これからシカプロジェクトを頑張っていこうと思います、
うん、
本日はシカプロジェクトがお送りしました。来週はマンドコロプロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちシカプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレスinfo@radiocafe.jp までお願いします。ビッグアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
すみれと
かなと
ゆうとでした。ありがとうございました。
さようなら。